ヨハネによる福音書8章21節からの御言葉に聞きます。そこでイエスはまた言われた。私は去っていく。あなたたちは私を探すだろう。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。私の行くところにあなた方は来ることができない。ユダヤ人たちが私の行くところにあなたたちは来ることができないと言っているが、自殺でもするつもりなのだろうかと話していると、イエスは彼らに言われた。あなたたちは下の者に属しているが、私は上の者に属している。あなたたちはこの世に属しているが、私はこの世に属していない。だからあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると私は言ったのである。私はあるということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになる。彼らが、あなたは一体どなたですかと言うと、イエスは言われた。それは初めから話しているではないか。あなたたちについては言うべきこと、裁くべきことがたくさんある。しかし私をお使わしになった方は真実である。私はその方から聞いたことを世に向かって話している。彼らはイエスが御父について話しておられることを悟らなかった。そこでイエスは言われた。あなたたちは人の子をあげた時に初めて私はあるということ、また私が自分勝手には何もせず、ただ父に教えられた通りに話していることがわかるだろう。私をお使わしになった方は私と共にいてくださる。私を一人にしては置かれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからである。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じた。今朝も私ども集めてくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを感謝して信仰を言い表します。人信条をもって信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死んだうちよりよみがえり、天に昇りて全能の父なる神の御に邪魔したまえり、かしこより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きまえり、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、御子子への命を信ず。アーメン。祈ります。天の父なる神、こうしてあなたが集めてくださり、あなたの恵みの座につかせていてくださることを感謝いたします。あなたは命の息を私共に吹き入れてくださって、御言葉をくださって、生きようと一週間送り出してくださいました。あなたの慈しみのうちに、私もは一週間歩み、 こうしてここに集い、その歩みを、あなたは私との歩みはおぼつかなく、また不安なところもあったとしても、こうして集うことを通してあなたは甚だ良かったと言葉をくださっていることと感謝いたします。私どもの歩みはただあなたのその言葉によって完成します。どうかこの休みの時、安きを得て、あなたの祝福を得て、まさに私どものその一週間が一つを完結を見、そして一つの実を結んだということを覚えられるものとさせてください。そのあなたの祝福をいただいているものとして、また今週もまたあなたにより頼んでの歩みとさせてくださいますように。教会はまさにこの地の救いのためにあなたが立ててくださいました。救いは主イエスキリストにありますから、主イエスキリストを述べ伝えることを通してあなたご自身が働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いがないところを樽を知り、恵みを与えられます。それこそが平和です。平安なきところに争いが必然ですから、どうぞ人々が平安を得て、あらもはや争わない、そういうものとさせてくださいますように。また教会は幼稚園とともに始まりました。どうかまずは幼稚園を祝してくださって、その営みを大いに強めてください。そこに労するものを大いにあなたの恵みを持って強めてくださいますように。何よりも子どもたちがあなたに至り、あなたの恵みに満たされ、救いの恵みに預かるものとさせてください。神と人とに愛されての健やかな成長でありますように。また子どもたちにとって家庭は大事ですから、どうぞその家庭を祝福し整えてくださいますように。また公益財団法人、社会福祉法人と2つの運中者があります。私どもに関係するこれらの団体を大いに顧みてください。あなたは証しするものとして大いに祝福を得、強められ、そこに労するものも、その施設、その働きに預かるものも、あなたの恵みに満たされるものとさせてください。あなたが今ここに臨んでいてくださいます。その恵みに預かりながら、私どもだけではなく、あなたのことを恐れ、あなたのことを覚えて、ひざまずくそれぞれの場にあって、あなたを礼拝する者たちがありますから、その上にもあなたが望み恵みをもっと満たしてくださいますように。コロナの感染流行の中で人々は不安になり、また社会的な意味でもどのようにしたらいいかという、そういう迷いが人々のうちにはあります。もはや誰がかかるかではなく、誰をもがそのことにかかるのだという状況になっています。ただ大事なことは、そのうちに どんな病のうちにあっても、私どもが平安を失わないことでありますから、あなたに信頼しての平安なひとときと、平安にこの時を過ごしていくものとさせてください。かかるとすれば、そのことが速やかに判明し、そして最も適切な手立て、その治療がなされるよう、あなたが私どもに良き導き、心を与えてくださいますように。今を支える人たちの上に、あなたがその労をねぎらってくださいますように。困難なものたちがあります。どうか声を上げて助け出されるものとさせてくださいますように。あなたが私どもの主として、私どもに命を与えてくださった方として、私どもをあなたの恵みのうちに生かしていてください。そのことを覚えての日々とさせてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。そこでと言われております。それは主イエスの時がまだ来ていなかったという、この20節の言葉を受けての言葉であります。主イエスの時まだ来ていないと言われますと、では主イエスの時とはいつなのか、いつ来るのか、そのイエスの時というのはどういうことなのかというふうに 問わないわけにはいかなくなります。おのずとの思いでそうなるわけです。でそのことを受けるかのようにそこでイエス様は話されたということで、あります。そしてその時というのはどういう時か、まず主イエスが言わせるのは私は去っていくと言われています。その時というのは主イエスが去っていく時ということであります。そしてイエスは主イエスがどこかに去られる、その行くところにあなたたちは来ることができないというふうに言われていくわけです。実はこれと同様のことがヨハネによる福音書7章の32節から36節ですでに言われておりました。34節では私のいるところにあなたたちは来ることができないと、まあ全く同じというわけではありませんけれども、まさにこの21節と同じ内容のことが言われております。7章のところでは主は自分を使わしになった方のところに帰るということをもって、その使わしてくださった父のもとに帰る、その父のもとに帰るところで、その父のところにあなた方が来ることができないという形をとっているわけであります。でそれらのことは同じ内容を背景として言っていますから、そういうことからいたしますと、私は去っていくということは実は父の身元に帰るということを意味していることがわかります。御父のもとへと、それは神が天に住まいしますから、そういう意味では天に居住される、その父が居住される天に帰られるということで、地上を去っていくというふうに言っておられるということであります。で去るという時には、まあこういう言い方をする時にはですね、死ということを美化する、あるいは主と隠語として語るということもなきにしはあらずでありますから、まさに去っていくというのは死を意味しているのかというふうにも捉えられなくはありません。しかしそうではなくて、去っていくというのはまさに父の身元に帰るということを言っているということであります。主イエスは初めに言葉があったと、主イエスのことをヨハネによる福音書は冒頭に証言をしております。その主イエスこそ初めの言葉として万物に先立ってあり、万物を創造し御父と共に創造したものだということが言われていたわけです。でまさに神の御子であられる潜在のキリストとして、天に変えられるのだと。ですから変えるという言葉が適切なのです。本来ある場所に変えるということで、あります。でそこに死はありません。天に帰り地を去られるのですから、地上の主イエスを探すことに、探すということに、人々はなるだろうということを主は言われています。でこの言葉は示唆的でもあります。ユダヤ人たちはイエスに敵対している人々のことをここでは言うわけですけれども、主イエスがいなくなってしまえばそれで良いのであって、あえて探す必要がないはずだと言わざるを得ません。自分に敵対するもの、いやこの人は、まあ、いない方がいいな、追放したいと思っている人はいなくなればですね、それはある意味で目的を達成しているわけですから、それ以上にですね探す必要はないというふうに言わざるを得ません。それなのになんと敵対者たちがですね、あなた方を探すというふうに主イエスが言われるということは実に示唆的だということでもあります。でそれはまさに主イエスに敵対する者たちであっても主イエスを探さざるを得ないのだということを暗に言っているからであります。でそのことは主イエスに敵対するものであったとしても主イエスをすなわち救いを必要としているのであるということをそこで示していると言っていいかと思います。彼らは救いを必要としているものとして、そして救いは主イエスキリストにあるわけですから、その主イエスキリストを探し求め必要としているということをこの言葉は暗に示していると言っていいかと思います。ですから救い主であられる主イエスを必然なこととして探し求めることになるということを言っているのであります。 主イエスなくして救いはないからということを覚えていいかと思います。実は人は主イエスを必要としているのです。なぜなら救いを必要としているものだからであります。私どもは一人で成り立っているわけではない。そこではまさに麗しい関係、一人では成り立ちませんから、人とのあるいは何よりもですね、その究極にある神との交わりなくしては実は満たされるということはありません。そういう麗しい、何のまさに欠けもないといいますか、慰めてくれる、その交わりに生きることによって慰めを受け強められ、そして満たされるという、そういう交わりを必要としています。そういう意味でまさに救いを必要としている、神との交わりを与えてくれる救い主を必要としているということなんです。で、そうであればまさに主イエスは神との交わりの回復を私どもに与えてくださいましたら、その救い主を人は必然として必要として、求めざるを得ないのだということを覚えてよいかと思います。主イエスは言われます。だがあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるというのです。だがと言われていますから、主イエスを探さざるを得ないものだがというわけですから、見つからないということを意味して語っているということでもあります。救いなる主イエスを 見つけられないのですから、当然のことをあなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになるというのであります。主イエスが去っていくことと人が罪のうちに死ぬということはどういうふうにつながっているのか、改めて踏まえていければと思います。主イエスが去っていく、それを父のもとに帰るということであると先ほど言いました。この天に帰られるということは、もう少し丁寧に言いますと、主イエスが十字架に疲れて復活し天に昇るということを、実は父のもとに帰るという言葉によって表しているのです。ですから去っていくということは、十字架復活昇天ということの一連の出来事をそこに意味しているということになるわけです。で、この一連の出来事ですから、主イエスは十字架に人の罪をあがなわれ、復活して人を主と共によみがえるものとしてくださり、主イエスが用意してくださった住まいへと人を招き入れてくださるために、まさに御父のところへ去っていかれたというのが、この去っていかれたの内容になるということを覚えていいかと思います。ヨハネによる福音書は十字架を特別に強調する、あるいは復活を特別に強調するということではなく、十字架復活昇天ということを一連の出来事として語っています。そしてそのことによって贖いがあり、そしてそこでよく蘇りの命があり、そして天において尽きることのない神との交わりに生きるもの、それが主の弟子なんだということを強調するものであります。で、そのことをここではまさに去っていくということで、その内容が示されているということになります。で、主が先に去っていかれることは、救いを成し遂げて去っていかれるということを意味している。救いを、この一連の出来事によって救いがそこに成し遂げられるということを言っているわけです。ですから去っていかれることによって救いが成し遂げられている。で、その主イエス をそこに信じることをなくしてはですね、まさにその血を救いを成してくださった主を信ずることによって人はその救いの恵みに預かるということになるわけで、あります。天に帰られる、それはまさに救いを成し遂げられたということそのものであります。ですから主イエスを私の救いと、私すべての人の救いと 救い主と信ずる者は死によって罪あがなわれ復活の命を与えられ父なる神の身元に住まいし神との主イエスとの常しえの交わりに生きる者とされるということを意味しているのであります。でそのことをヨハネによる福音書は特に強調して証しするのであります。救いとは主イエスキリストとの交わりにあることとして神との交わりにあることが救いなのです。決して失われることのない神との交わりをいただくことがヨハネによる福音書は強調する救いなのであります。ですから永遠の命に預かることが救いというふうにヨハネによる福音書は言うのであります。永遠の命とは神との尽きることのない交わりを意味する言葉だからであります。ですから罪とは神との交わりを失っていることを意味しているのです。主イエスキリストを信ずることで人は神との交わりを永遠の命すなわち救いを与えられます。それなのに主イエスを見出せず信じられないとすればまさに神との交わりはそこにない、そして罪のままに存在を失ったままになってしまって、なってしまうのだというのがここに言うその去っていくことと罪のままに死ぬということに意味合いというふうに言っていいかと思います。主イエスが地上を去り天に帰られた後で地上に主イエスを探したとしても主イエスは見出されるものではありません。それゆえに自分の罪のうちに人は死ぬことになると言っているのであります。地上にしがみつくついてのものの考え方では人は天に至ることはできませんので人に救いはないと言わざるを得ません。天なる神との交わりこそが救いなのですから地に属する者は天に至らず救いに至らないということをここに示されていると言っていいかと思います。しかし主イエスは天に帰られた後では主イエスが天に帰られた後では主イエスに出会うことはなく救いに預かることが救いがそこにはないというふうにだけ言っていいか、まさに地上に主があるうちに信じなければ手遅れなのかということは問われなければなりません。もちろんそういうことではないのです。確かに地上に主がおられるうちに手遅れにならないように今信じようとここでは言われてはおりますけれども、何よりも主イエスキリストは弟子たちにご自分の救いの権能を委託してくださいました。その弟子たち、それは教会を意味します。教会は主イエスキリストの体の共同体として救い主なる主イエスキリストを述べ伝え、救い主なる主イエスキリストの霊をキリストを信じ救われよと呼び祭り、信ずる者に救いの宣言をし、救いの印としての洗礼を今もこれからもそれを執り行っていく、それが教会であります。そのことをもって主イエスキリストの御業を遂行して行っているのが教会であります。教会は福音宣教と救いの宣言をもって主イエスキリストに仕えている、そしてその御業をもって主イエスキリストの霊が望みそこに働いておられる、それが教会だということを覚えてよいのであります。教会はキリストの霊がそこに宿るところなのです。その御業、キリストの御業をそこに受け継ぎキリストの御業を行う者としてキリストの霊が私どもに上に望んでいる、それが教会だということ ことを覚えて良いかと思います。確かに主イエス、キリストが、主イエスが行かれるところに地にある思いでは行くことはできませんが、御言葉を恩に聞いて主イエス・キリストを信ずることで、人は主の住まいするところへと至ることができ、至るものとされているということを改めて覚えたいと思います。ユダヤ人たちは、まあこれは主に敵対する者たちはということの内容として捉えたらいいと思いますか？主の言葉が理解できません。ですから、私の行くところとの主の言葉を天に変えるということを意味せず、まさにどこか見知らぬところ、自分たちが知らない場所に行くのだというふうに理解しました。で、神の民としてユダヤ人たちは本来自分たちが行くことのないところ、自分たちには神があると思ってますから、自分たちが知らないところに行くというのはどういう意味かというと、神今さぬところに行くんではないかと理解したということです。じゃあ神今さぬところっていうのはどこかっていうと、それが当時の考えでは黄泉ですから、まさに黄泉に行かれるんだというふうにそこに思い違いしたと考えてよいかと思います。で、そのことを思い違いして、まさに神今さぬところというふうに理解して思い違いをしてですね、自殺ということをここに言っているというふうに考えられるのです。受解は殺しては何時、あなたは殺してはいけないということを、殺さないだろうということを神の戒めを重んじるものとして、自殺もまた自らを殺すこととして罪であり、まさにそれは裁き、神なきところへ裁きとして黄泉に至るというふうに考えたということでありましょう。もちろん今日ではそのような教会はそのような考えは取りません。一時取っていたことは事実であります。で、自殺ということをどのように考えるかということでありますけれども、私どもは肉体の病で死にます。多くの人はそうです。まあ、何らかの病名がつくわけです。だから病気で死ぬわけです。で、自殺の原因もまた精神の病だとすれば、それはまさに同じことだということになろうかと思います。精神が病んで死んではいけなくて、体が病んで死ぬのは当たり前だと思っている論理もおかしいということになります。で、そういう意味でですね、まさに、その自殺ということについても、今日理解が随分変わっているのだということは付け加えておくとして、まあ、今日の通じ道ではありませんが、そのことを覚えていくかと思います。要するに、自分たちの知らないところ、その自分たちの知らないところは、自分たちこそ神と共にあると思ってますから、知らないところは神なきところに行くんだ、それはまさに自殺でもするつもりかというふうに理解したというのがここでの言葉となっているので、あります。で、主イエスの言葉に聞こうとしないで、自らの考え、天上ではなく地上の考えで判断しているところに誤解が生まれる、間違いが生まれるということで、あります。そんな彼らに主は言われます。あなたたちは下のものに属する、でもこれは地上に属するということですが、そして私は上のものに、天に属するということを言っております。彼らが地に属するものとでしかなく、主イエスは天に属するものとして地にはいない、そのことが言われているわけで、それゆえに彼らは天の出来事を理解できない、主イエスの出来事を理解できないというふうに言われているということであります。救いは天に住まいするところにあるのですから、天に属する主イエスを信じない者には救いがないということを、このことによって示されているかと思います。ですから主イエスはユダヤ人たちに、あなたたちは天に属せず地に属しているものだから、自分の罪のゆえに死ぬことになると言われているので、あります。地に救いはありません。 神ならぬものを神として真実な神との交わりのを失っているからであります。そして主は言われるのです。私はあるということを信じないならばあなたたちは自分のうちに自分の罪のうちに死ぬというふうに言われるのであります。ここに言う私はあるという言葉はどういう言葉かということであります。ここでの文脈で言いますと、主イエスが天に属するものであるというふうに言っていいかと思います。天に属するものとして主イエスは神の子であられ救い主であるというふうに理解してよいかと思います。さらにヨハネによる福音書が最初からそこに明かししているように、神と共に天地万物を作られた方、そして天地万物を作られた方として天地万物より先立ってあられる方、潜在のキリストというんですけれども、であるということがこの私はあるという言葉ので言い表されていると言っていいかと思います。でヨハネによる福音書はこの私はあるという言い方は結構救いなんですね。例えば私は命であるとか私は真理であるとか、そういうふうにですね繰り返し言っていきます。でそれらのことを全体を含めて私はある、そういう存在だ、救いであるということをこのような言い方で表しているというふうに言ってよいかなと思います。主イエスはまさに救いなる方なのであります。それゆえにその方私は救いであると言われた時に救い主と言われる、救い主と信ずるならそこに救いがある、私は真理であるという時に主イエスこと真理であると私どもが信ずるならその真理、そこにその真理というのは救いの真理に預かるというふうに言って言うかと思います。また主こそまさに神の子にして天地万物を作られた方と信じるなら私どもはまさに神のものとして自らを見出すということになることを覚えてよいかと思います。主イエスを信じない、そのことは神との交わりを失っていること、その不信仰を言うものでありますし、この世の価値観に基づいて生きることはこの世の支配にあるものとして死でしかない、滅びでしかないということを改めて覚えていいかと思います。なぜならこの世の価値観は移りゆくもの、時にはですね力を持っていたとしてもある時は力を失ってしまうというのがこの世の価値観であります。しかし天の支配、天にあることは不変であり、どんなことがあっても揺るぎない。神は私どもをまさに見捨てることもない、そして決して失われることもない交わりに私どもを生かしてくださる、そのことをここで覚えてよいかと思います。私どもは地上で出会うことは別れることになります。で、まあ教会の葬儀と送別式っていうのはどうかと私はいつも思うんですけれども、要するに人間は必ず別れなければならないというのが実は原則です。しかし神にあるものは決して別れることはありません。その交わりを失うことはないのです。地上にある交わりは必ずや失われます。しかし神にある交わりは失われないのだということを合わせて覚えてよいかと思います。今朝は24節までです。で、また続きは再来週になると思います。祈ります。天の父なる神、私は去っていくと言われています。それは死を意味しているのではない、十字架、復活、昇天という一連の出来事、そのことによって天に変えられる出来事です。それこそがまさに神との交わりの回復のためになしてくださった主の御業です。それが救いであります。まさに救いを成し遂げてくださる方として天に変えられる、その私どもは主イエスキリストを信ずることによってその救いに預かるものとされています。 まさに神との尽きることのない、失われることのない、しかも私どもは完成を見て完全なものとしての交わりをいただく恵みを与えられています。そのことはここに指し示されていることとして感謝であります。信ずることであなたとの決して失われることのない交わりの中に生きるものとさせてください。私どもは意識しない時にあっても、あなたは私どもをあなたとの交わりにあるものとして導き、また捉えていてくださいます。そのあなたに委ねられる思いをそれぞれが与えられますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。